今朝の御言葉は第二列王記。第二列王記の14章8節から10節までをお読みします。8節から10節までです。その時アマツヤはエフの子エホアハズの子イスラエルの王ヨアシュに使者を送って言った。さあ勝敗を決めようではないか。するとイスラエルの王ヨアシュはユダの王アマツヤに使者を送って言った。レバノンのアザミがレバノンの杉に使者を送って、あなたの娘を私の息子の嫁にくれないかと言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎてそのアザミを踏みにじった。あなたはエドムを打ちに打って、それであなたの心は高ぶっている。誇ってもよいが自分の家にとどまっていなさい。なぜ争いを仕掛けて災いを求め、あなたもユダも共に倒れようとするのか。午後の礼拝で、14章から16章までをですね学んでいきますが、前回はエリシャの生涯が終わったところであります。この列王記の中心部分がエリアの生涯ですね、第一列王記、そしてエリシャの生涯になり、その列王記の第1はエリアが出てくるいきさつが書いてあり、そして今度列王記の第2はエリシャの働きによってどのようにイスラエルが変わり、そしてエリシャがいなくなったらイスラエルがどのようになるか、特に北イスラエルの方ですね、南ユダも書いてありますけれども、があります。そして今エリシャがいなくなったわけですね。で、前回の学びで南ユダにおいて赤ん坊の時にかくまわれて神の宮の中で育ったヨアシュが王となり、そして北イスラエルでは同盟なので、この混乱しないように気をつけなければいけないんですけれども、同じようにヨアシュがいてですね、そしてそれぞれが統治をしている。で、その、同盟の北イスラエルのヨアシュの方は最後のエリシャを見届けた王になるわけなんです。ですか。そしてユダの方に戻りますけれども、ユダのその、赤ちゃんの時に神の宮にいたそのヨアシュの子がアマツヤと言います。アマツヤ。そしてそのアマツヤの生涯が第二列王記のこの14章にその前半部分に書き記されているわけなんですね。で、アマツヤ王は良い王様としてのこの評価を受けています。3節に主の目にかなうことを行ったなんですね。けれどもこの列王記を読みますと、その主の目にかなうことを行ったと書いてある王であっても、その生涯全体においてはそうなんですけれども、その後半部分終わりのところで高ぶってしまっている姿をこう見るわけなんですね。多くがそのようになってしまっていますが、アマツヤも例外に漏れませんでした。エドムと戦いました。1万人の兵を殺すことに彼は成功しました。そしてその勢いで北イスラエルと戦おうとしたわけです。簡単に言うと自信過剰になったんです。再統一を図ろう、これによってこの父祖であるダビデが治めていた王国の北半分も一つに吸収することによってイスラエル帝国を復興させようという野心を抱いたわけなんです。けれども北イスラエルのヨアシュ王は賢明な助言をしています。で、ヨアシュの方がずっと年上だと思うんですが、前回ですねこのヨアシュが ハザエル、またその子のこのベンハダデとの戦いでかなり痛手を被っていることを学びました。けれどもエリシャからの予言を彼は受けています。彼はエリシャが死ぬ時に、我が父よ我が父よ、イスラエルの騎兵たち馬たちとこう言ったんですね。イスラエルの神が私たちを救ってくださっていたのに、あなたエリシャ様がいなくなったらどうなるんですか、まあ、そういうことを言って、その後で、まあ、足りなかった、この前のメッセージですよね、5度6度でなくて3度ですけれども、やはりヨアシはたくさんの戦いを通り、その中で、まあ、ある意味で謙虚にさせられていたわけです。戦いにおいての現実をよくわきまえていた。そこで彼は、お前はエドムに勝って高ぶっているよ、誇るのはいいけれども自分の中だけにしなさい、こんなことをしたら災いをただ自分の身に招くだけだよって忠告したわけなんです。でもヨアシは、まあ、このヨアシじゃない、ごめんなさい、アマツヤにとってはヨアシュが廃教者なわけなんですね。ヤロブアムの罪をやはり行っていた、金の格子を拝んでいた、まあ、そんなやつに言われたくないという気持ちもあったでしょう。愚かにもこの助言を退けたわけなんです。でこのように聖書の中にこう何度も何度も出てくる話が、戦いで勝利を収めた後で、または霊的な大きな体験をした後で激しい戦いがこう来るというですね、もうこのパターン何度も出てくるわけです。例えばヨシュアが約束の地に入った後にエリコを陥落させた後、愛の町を陥落させようと思ったら、その彼らに心の油断があって、主の御霊によって動くことがなかったので打ち負かされてしまったわけですね。で悪魔はこの霊的に高揚、この霊的に引き上げられた後に、何とかして肉に従って生きようと私たちを仕向けてくるわけなんです。イエス様の体験もそうでした。イエス様にとってこれほどの褒め言葉はない褒め言葉は、これは私の愛する子なんですね。父なる神が私の子だよ。これは私たちが神の子供って言われてるのと全然違いますよ、意味が。神ご自身で神のものを全て持っている神、神の子なんです。神ご自身ですよ。神の子であると、父なる神から言われたのがバプテスマを受けられた時、もう一つが高い山に行った時ですね。でこの時にどちらも、初めのバプテスマの時はすぐに御霊に引きずられるようにして荒野に行き、40日間断食をした後にとてつもない悪魔からの誘惑を受けたわけです。高い山に行った時はどうでしたか。降りた時にその引きつけを起こした悪霊に疲れていた男の子がいて、弟子たちがそれを追い出すことができないという状況があったわけなんですね。アマツヤがエドムに大勝利を、エドムと戦って大きな勝利を収めた、その後でやはり大きな霊的な敗北を経験しました。彼が陥った肉の思い、高慢高ぶりがあります。で彼のうちには私が正しい、正義感ですね、これがあった。自己義認と言ってもいいでしょうかですね。これがあった。主に従ってエドムに打ち勝つことができました。この歴代史を見ますと、もっと詳しく載っているんですけれども、預言者の助言を受け入れて、それでエドムと戦っています。で打ち勝つことができて、 イスラエルの再統一という大義、また廃墟者であるヨアシュとの戦い、まあ、こういう正義感があったと思いますが、これが間違った正義感でした。もちろん私たちは正しく生きる必要があります。罪の生活をやめて正しく生きなければいけません。パウロがこう言いました。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいますですね。正しく生きる必要がありますが、興味深いことにですね、ソロモンが晩年に書いた、伝道者の書にこういう言葉を彼は残しています。あなたは正しすぎてはならない、知恵がありすぎてはならない、なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。これなんかどういうことなのかと言いますと、自分が正しいと思っていることがですね、とっても大事ですよ。本当に神様の前にひれ伏してへり下っている中で、主を恐れるがゆえに自分はこう思っているけど、今主がこう言われているからということで自分を従わせていく、ここに正しさがある、神からの正しさがあるわけなんです。例えばペテロがイエス様から網を下ろしなさいと言ったけど、一晩中漁をしていたけども一匹も取れなかったわけですよね。でもお言葉ですからって言って、これここには従順とへりくだりが必要ですね。これが正しい行いになっていくわけなんです。私がこういうことをしたいと肉では思っていても、しかし主がこうしなさい、こう命じられているのですから私は行います。だから具体的に言うと、もう御言葉を適用させていく生活ですよ。これをですね、へりくだっていく必要がある、へりくだってやっていく必要があるわけですが、神の名を使っていつの間にか自分の正しさになっているっていうことがあるんですよ。神の名を使って自分の正しさになっている。ヤコブ書に、人の怒りは神の義を実現するものではありません。神の義がいつの間にか人の義に取って変えられていることがあります。内容がどんなに正しいことを話し主張していても、例えば他者を激しく責め立てている時ですね、非常に気をつけなければいけません。先ほど読んだヤコブ書ですけども、人の怒りは神の義を実現するものではないですね。神の義ではなくて自分の義になっていることがほとんどです。あとは、私はこんなことをされた、あの人にこんなことをされたといって被害意識になって、それで自分が行動しているときは実は加害者なんですよね。被害意識をあるということは、実は周りの人に害をもたらしています。攻撃されていると言いながら実は自分が攻撃しています。あとは、良かれと思って自分で率先して行っていく時に、周囲からやめた方がいいんじゃないかって助言を受けているのに、それを聞こうとする余地もなく自分の正しさを追求する時も要注意ですね。まあ、これがある意味で あれかな、ここのアマツヤが犯した過ちだと思うんですけれども、このように自分の正義に気をつけなければいけません。もう一つは、自分の力に過信するということです。自分の力に過信する。エドムでこれだけの大勝利を収めたのだから、次でね、北イスラエルと戦っても勝つことができるだろうと思うわけです。自分が主にあって戦っているのか確かめることもせずに、自分のやりたいことを行っていく、勝利の中で意気高揚して自分は無敵だと思っていく、無敵感というのがありますよね。で、これをどうしても行ってしまう、自分の力以上に自分の力を過信する。で、物事がうまくいくと次もうまくいくと思って挑戦していくわけなんです。で、私が 子供の時のことを思い出しまして、これ不思議なんですけれども、ずっと記憶に残っている小学校高学年の時の自分の思いを、恥ずかしいんですが、恥ずかしい以上なんですが、分かっちゃいますとですね、私学校の成績小中は良かったんです。高校になると、ちょっとね、自分のほらレベルに合わせていくじゃないですか。だからそこのレベルの中では成績が下がっていって、で勉強のやる気がなくなっていったっていう、話なんですけどね、証っていうか。で中学校は努力しました。でも小学校なんて全然努力しなくても点数取れるんですよ、内容が簡単だから。でその時に私が思ったのは、高学年の時ですよ、小学校の、なんでこれ以上学ぶ必要があるのか、これで世の中のことを知り得たのにって、こういう思いだった。あまりにもだから分かってないんですけども、子どもの世界ってそうですよね。何か一つうまくいくできた、で、その子どもの世界の中ではこの一つのことやってこれができたから、あ、よかったね、よくできたねってこう褒められるし、でそれが現実だと錯覚するんですよね。でも大人でも程度の差こそあれ、やってしまっているんですよね。政治の世界を見ていると私がいつも思うこの2つのこと、スポーツ選手がなんで国会議員になれるのかなですね。あと地方自治体の首長がですね、一番上の人がなんで国政に対してとやかく言ってる、ましてや外交関係についてとやかく言ってるのかな、とっても不思議になります。ちょっと首突っ込みすぎてないって私は思うんですね。でも霊的にはどうでしょうか。主が私たちを豊かに祝福してくださっています。救われて自分が神の子供になりました、喜びでいっぱいです。でこういう時に周りにいるクリスチャンの姿を見て、そしてその人たちがしていることを私もできる、じゃあやってみようですね。こうやって果敢に取り組む時に、こう周りの人がちょっと待って、まだ、だけども振り払ってやってってしまって大失敗をする。でその周りのクリスチャンがもう10年も20年も信仰生活を送っていて、信仰の試みを受けて心砕かれて、それで行っているっていうことが多いわけなんですよ。であのチャック・スミスの本のですね、彼のそのいわゆる伝記をですね、息子のチャック・スミス・ジュニアが書いたのがあるんですけれども、でジュニアの不満っていうか、感想というか、こういうふうに言ってますが、お父さんのミニストリーを見てるとみんなミニストリーは簡単だと思ってしまうってこう言うんですよ。こうすごくリラックスして本当に神様に委ねてやっているので、ミニストリーにそのいわゆる奉仕っていうか、この務めに対し務めが楽なものであるっていうふうにみんな思ってしまうと。でもこれから書くことはって言って、チャックのインタビュー、お父さんのインタビュー、そのずっと聞いていって、それで彼がまとめた本があるんですけどね。で本当にたくさんの苦労をされていますね。でこれが通って初めて主に委ねている、その結果なんですよ。でもその見ていると世間一般と同じのように見えるんですよね。とっても簡単なもののようにやって、それでやってってしまうわけなんです。でそれでやってったら何の神様の武器も身につけてない前まで戦うので、悪魔の攻撃を受けてしまうと、無謀になるっていう言葉ですね、簡単に言ったら。で日本語の中に自信という言葉がありますよね。自分を信じると書いて自信で、ね、これね、良い意味と悪い意味があります。聖書的に良い意味では私は神に愛されているっていう自信です。皆さんありますか。神に愛されている安心感ですね。もうその根底に私が許され受け入れられているっていうことです。だから え、私こんなことしてしまって、あ、私こういうことして、で何かこう否定的なことをこう言われると、いやいやとこうやって反応して、結局それなんでやってるかって言ったら、自分を守ってるからそういうふうにやってるわけです。そうじゃなくて、何があっても私は安定してる人っていうのは、神の愛を受け入れてる人ですね。これが自信、大胆になれる。ヨハネの3章の21節と22節に、愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれていることを行っているからですと。これは素晴らしい自信です。持ってください。これはもう神の命令ですね。神の愛は完全であると。で、恐れがあるものはまだ全きものとなってない愛がね、これを受け入れるということです。でも悪い自信があります。それは自分にはできるという確信です。俺にはできる。世の中はこれを養い育てるべく動いてます。世の中の哲学は全てそれです、まあ、この前の積極的思考もご紹介しましたが、それもそうですけれども、成功哲学、経営セミナー、自己啓発的な書物は全部がこれに当てはまります。自分に対する意識が否定的なので、それを肯定的に見ていこうと、一生懸命お前にはできる、自分にはできる、俺はやっていくんだ、このように教えてくださるんですが、聖書的な人間観は先ほどの講読文にあった一部です。103編の13節と14節、父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。何て書いてありました？私たち何ですか？塵なんですよ。塵なんです。その塵に過ぎない私を憐れんで今生きているんだ、生かしてもらってるんだ。私たちはこれを経験しなければいけません。塵に過ぎないという経験をしなければいけない。パウロがある経験をしました。肉体のトゲが与えられたんです。それが具体的に何であったかわからないんですけれども、この多くの解釈の中では、そのあの大きな、そうですね、解釈の中の大きなものの一つは、彼がマラリアにかかってですね、この目が悪くなったと、このガラテヤ書に書いてますけれども、この目を上げたいとさえあなた方は思ったじゃないですかとか、あとパウロが手紙を書いたっていうのを大きな字で書いているとか、彼は目があまり見えなかったんじゃないかと言われてますけど、彼祈ったんですね。天に引き上げられた後に祈ったんです。こう書いてます。12章、第2コリントの12章の7節から10節、またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないように肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、あなたの力、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私が強いからです。わかりました？私たちにトゲがあるでしょうか？皆さんにトゲがあるでしょうか？そのこれが取れてくれたらな、これがなくなってくれたらなって思う、自分の体の中にあるもの、周りにあるもの、あるでしょうか？喜んでください。なぜなら私が弱い時にキリストの恵みがあり、キリストの力が完全に働く、弱さの中にキリストの力が働くからなんです。 この弱さを知っているからこそパウロと同じように大胆に告白することができます。私は私を強くしてくださることによってどんなことでもできるのです。どんなことでもできるって言ってるんです。でこれ読み間違うとね、あなんだっつってさっきみたいに無敵感になってですね、全能感が与えられてですね、はあ、なんでもそうじゃないですね、私を強くしてくださる方によってってこう言ってるんです。ですから日本語で虎の威を狩る狐ということわざがありますね。これ悪い意味で使われてますけれども、でもイエス様にあってはそしてキリストを誇っているのであればまさに私たちは狐なんですよ。ガキ大将って昔いたじゃん。ガキ大将の味方になったら最高ですよね。同じですよ。イエス様がおられるから私は守られているよということです。そして次に話を移しますと、ヨアシュがアマツヤに言った言葉で最後のところ、なぜ争いを仕掛けて災いを求め、あなたもユダも共に倒れようとするのか。この争いを仕掛けて災いを求めるという言葉、英語だとメドという言葉を使っています。 M-E-D-D-L-E、これはですね、余計なお世話を焼くとか干渉するとかいじくり回す、このもともとはこうかき回すっていう言葉でいじくり回す、触ってはいけないもの、何ら自分とは関わりのないものに関わって、それで自ら災いを招くということなんですね。でこれがアマツヤが行ったことです。箴言に人は火を懐にかき込んでその着物が焼けないだろうか、どうですか、火を懐に入れたらもちろん焼けますよ。でその被害は大きいです。ひどい火傷と、またそうです、ひどい火傷になりますね。でなんで私たちがこんなことをしてしまうのか、自分は大丈夫だって思ってるんですよ。例えば、これはね分かりやすく話しますからたくさんの例があるんですが、分かりやすい例としてクリスチャンが不信者の人と恋愛すること、いかがですか。でその恋愛をしているクリスチャンに質問をするとほとんどこのように返答します。その人の周りにはクリスチャンが私しかいないの、だから彼が救われるためには私が一緒にいなければならないの、こうなんですね。ね、すいません、女性っぽく話して女性が多いんでねこれねさっきのアマツヤと同じですね。いいえ、もしその人がその人を神が救おうと願って、救おうとされているならば、自分ではなくて他の同性のクリスチャンに紹介して伝道してもらえばいいだけの話ですよ。でもしそれができなかったら、今できないんであれば、いや私しかというふうに反発するんであれば、それは自分が相手を変えているのではなくて、すでに自分が相手によって変えられてしまっているという、もうすでに始まっています。予的になっている。でキリストから離れるように仕向けられていく。で結婚をしたとしても、結婚にある本来の目的を本当の意味でエンジョイできないです。二つが一つになる、キリストにあって、これができないんですよ。だから結婚しても結婚が楽しめなくなるんです。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、ここですよね。自分の理解ではもうこの人だけと思うんですが、そうではなくて離れなさいということです。で関わってはいけないところに手をかけると大変な悲劇が待っています。アマツヤの場合はイスラエルに敗北を、イスラエルに敗北しただけではなくて、自分自身が捕らえられました。またそのイスラエルのヨアシュがエルサレムに行って城壁を取り壊しました。約180メートルの長さの城壁が壊されました。そして 神殿の宝物蔵にある貴重なものをことごとく取られてしまい、人質もヨアシが取っていきました。で、私たちが罪をいじくり回すと、またはですね、何らかに関与してしまうと、まず初めに起こることは防御規制の減退。これ難しいですね。私たちってこれ今生理的な話をしてるんですけれども、この今の言葉はね、何かこう触れると、それ自分を守るために反応して、それに近づかないようにこうするのが、こう生理的なものとしてあるわけなんですね。これは霊的にもあるんですよ。霊的にもこの神様が私たちを守ってくださっているので、その中にいると私たちは守られているんですけれども、あえて自分がその罪を触っていじくっていると、その免疫、そのこの生理的な機能、霊的な機能が壊されていっちゃうんですね。一度目に罪を犯したら、もう本当に苦しみ悩みますよ。やってしまったって。二度目にそれをするのはもっと楽になって、三度目四度目になっていくと、その間ね、自分はね、いつでも自分はやめられるって思い込んでるんですけれども、そうではなくて、とてつもないところに自分がいて、そしてその今まで守っていたものが取れていってしまっている。もう敵の攻撃からでも通過関係になってしまう。通過って言い方よくないね。もうもろ受けてしまう攻撃を。そういう状態になる。で、もう一つの、この害は、財産の喪失ですね。アマツヤが宝と人質を取られていきましたけれども、私たちに与えられた財産、霊的な財産、遺産、これを取られてってしまうわけなんです。自分の家族であったり、自分の評判であったり、友人であったり、今まで培ってきた経歴であったり、で、一番失ってしまうので惜しい財産というのが、救いの喜びが失われてしまうということ、あとは神との交わりがなくなってしまうこと、もう一つはお互いの交わりがなくなってしまうこと、この他人の女のところに行った後の状態をソロモンが言っているんですけれども、こうなってしまうからということで、箴言の5章の12節、12節から、その時あなたは言おう、ああ、私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った、私は私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった、私は集会改修のただ中でほとんど最悪の状態であった。だから教会に来ても惨めなんですよ。教会に来て喜びがないんですよ。自分の罪が示されて、で、惨めでしょうがないんですよ。じゃあその罪を楽しめるかって言ったら、家に戻っても楽しめないんですよ。他の人たちは、イエス様知らない人たちはね、喜んでできるものが喜んでできないんですよ。どこにも行けない。教会行っても惨めだし、まっとうに罪も犯せないしという一番悲惨な人種っていうふうによく言われますけども、第三のね、完全に世の中が完全に主に明け渡しているか、その中間が一番悲惨だとよく言われますけれども、で、こうなってしまいます。財産、霊的な財産が取られてしまう。で、皆さんの中で、また私の中で、このように城壁が自分の心の中で崩されている部分があるでしょうか。また以前は持っていたものが失われてしまったということがあるでしょうか。ここからが福音の始まりです。ここからが福音の始まりです。心の貧しいものは幸いです。悲しむものは幸いです。改めて福音書を読んでください。雷病人がいて、イエス様がその手を伸ばされました。それは汚れに対して手を伸ばしているわけですけれども、その手の伸ばすというのは、いわゆる罪を犯すために伸ばすのではなくて、その罪を清めるため、汚れを清めるために伸ばした手です。 そして中部のものも担ぎ込まれましたよね。イエス様が語っているこの屋根からですね、家の屋根から。イエス様が最初に言われた言葉は何ですか？あなたの罪、子よ、あなたの罪は許されました。盲目の者もいました。長血を患う女もいました。最悪といえば死んでしまった者もいました。でもイエス様は死人を生き返らせました。もう自分は死んだものであると思ったのであれば大丈夫。そこから福音が始まります。誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました。皆見よ、すべてが新しくなりました。今から始められます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが与えてくださったやり直しの、技を今見ることができました。今ここで心を入れ替えて悔い改めたいです、お父様。なぜならばまたイエス様の城壁を建て直す働きと、そして財産を取り戻すイエス様の働きを経験したいからです。そしてもし今自分にはやっていることは正しいという自負があれば、主よ、それを捨て去りたいと願います。ごめんなさい。なぜならばそれはあなたの義ではなくて自分の義だからです。神様、私たちをいつもあなたの中に、あなたのところに引き寄せてください。いつまでもいさせてください。その庭のところにいる方が、その外にいる、神の宮の外にいる一日の方がずっと世の中にいる千日に勝る。そう、あなたはそういうことをおっしゃいました。主よ、いつまでもあなたのところにいさせてください。お願いします。ここにいる兄弟姉妹にあなたの憐れみがありますように。塵に過ぎない私もそうです。ここにいる兄弟姉妹にあなたの憐れみを与えてください。私たちがあなたを恐れて生きていきたいです。そのものにはその憐れみがあるとあなたは約束されました。そしてあなたの平安で一人一人を守ってください。すべて栄光をあなたにお返しし、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。